皆さんこんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました、ここに集われた方々、またオンラインで見ておられる方々、お一人お一人を心から歓迎いたします。今月からメッセージはですね、イエス様に出会った人々というシリーズで、来ておりますけれども、本日は東方の博士たちに注目して、メッセージが語られます。僕からすると東方の博士っていうのはこうクリスマスのイエス様の誕生の物語に出てくる登場人物にしか過ぎないようなところがあったんですけれど、でもコッケン先生とそのメッセージの内容についてやり取りする中でいろんな側面が見えてきたように思います。その中で、あ、この曲がぴったり合うんじゃないかなっていうのが自分の中で見つかったので、今日はそれを皆さんにどうしてその曲を選んだのかと分かち合いながら、一緒に覚えて賛美できたらなと思っています。1曲目にはこの道は一つという、賛美を歌います。博士たちはたった一つの星を頼りにこうずっとその旅を進めてきたと思います。その先に本当に自分たちが今目指しているものがあるのかどうか、そこに確信が持てるような、でも持てないような、そんな不安もある中で、でも信じてその道をたった一つの目印を頼りに進み続けたんですね。でこの道は一つもイエス様に続く道、その道だけを信じて歩いていこうと賛美しています。私たちも今進んでいる道、これでいいのかなとか、神様が願っておられる道なのかなとか、不安に思う時があるかもしれませんけれども、神様の導きを信じてその道をただ信じて歩んでいくものでありたいなと願っています。歌詞の一つ一つを味わいながら一緒に賛美していきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。 続けて僕の宝物という賛美を歌います。この曲は、まあ小学科とかで歌うことが多いんですけれど、今日、このオープン礼拝でも歌いたいと思います。イエス様に出会った博士たちがどんなふうにその帰り道を歩いていたのかなって想像したときに、僕の宝物はイエス様を知ったこと、そんなふうに心の中で心からあふれる賛美を歌いながら帰ったのではないかなと想像しました。博士たちが宝物を捧げましたけれど、博士たちにとっての宝物がそういうふうに変わっていって、僕たちにとっても今もうこの宝物を私たちはイエス様を知ったことで受け取っています。世の中でどんなにこう努力して何か努力をして獲得するものではなくて、本当にただ神様の恵みによって与えられた宝物、それを心に覚えて喜びを持って心から溢れる賛美を捧げていきましょう。神様、感謝します。僕たちはあなたを知ったことで本当に大きな宝を得ています。神様、あなたの愛が私たちに届き、私たちは日々生きる力を得ることができます。神様、私たちがいつまでもいつまでもあなたと共に歩み、あなたに賛美を捧げるものであり続けますように、どうか私たちの心に 寄り添い、日々必要なものを備えてくださり、このいろんなことがある人生の中であなたと共に歩んでいくことができますように、主よどうか一緒にいてください。今日語られるメッセージから本当に私たちが想像する以上の恵みを一人一人に与えてくださいますように、あなたに期待してこの礼拝に臨み、メッセージを聞き、賛美を捧げたいと思います。私たちの心から溢れるこの賛美をどうぞ受け取ってください。感謝してその名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へいらしてくださいました。今日も共に御言葉を読んでいきたいと願います。今日の御言葉はマタイの福音書2章1節から12節です。マタイの福音書の2章1節から12節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。それでは御言葉をお読みいたします。マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、入れをして礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。御言葉は以上となります。今私たちはオープン礼拝においてイエス様に出会った人たちというテーマでマタイの福音書を読み進めています。私たちの救い主であり神の一人子であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。そしてたくさんの人に出会ったのです。イエス様に出会った彼らとはどんな人たちだったのか、そして彼らはイエス様に出会うことによってどう変えられていったのでしょうか。イエス様と出会ったその時、彼らと彼らの周りには一体何が起こったのでしょうか。そしてなぜイエス様との出会いが今の私たちに伝えられているのでしょうか。そのことを皆さんと考えていくことを願っています。 先週はイエス様の親であるヨセフとマリアについて焦点を当ててみました。彼らはイエス様に一番最初に出会った人たちです。彼らは正しい人であり、そして従う人でもありました。そんな彼らがイエス様に出会った時、彼らには確かな喜びがあったのです。神様の前で正しい人、神様の御心に従う人、そして従いたいと願っている人、そんな人がイエス様に出会う時、そこには必ず大きな喜びが生まれるのです。さて、この時間私たちは東方の博士たちについて考えていきます。さっき周りの方も言ってくださいましたけども、東方の博士たちは私たちにとってクリスマスにちょっと出てくるような人というような認識を持っている方が多いのかもしれません。しかし彼らもまた確かにイエス様に出会った人たちでした。イエス様に出会うことを願っていた人たちでした。東方とはどこのことでしょうか。博士とはどんな人たちのことでしょうか。彼らはなぜイエス様に贈り物をしたのでしょうか。そこに込められた意味とは何だったのでしょう。そして彼らがイエス様に出会ったその時、一体何が起こったのでしょうか。この時間はそのことについて考えてみましょう。それではこの東方の博士たちについて確認をしていきます。一節と二節の御言葉をもう一度お読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。東の方とありますが、これがどこを指しているのかというのは実は詳しく知ることはできません。しかしまずヘロデ王のところに行って、自分たちがこの国に来た目的、ヘロデ王に会った目的を話しているということを考えると、おそらく外国からやってきた人たちであったことでしょう。ユダヤ人の王という表現からも外国からエルサレムにやってきたことがわかります。12節には自分たちの国へ帰っていったという表現もあります。このことから東方の博士たちは少なくとも一つの国を超えてイエス様に出会うためにやってきていることがわかります。移動手段もままならない、そんな時代のお話です。彼らが国を越えて旅をするためにはたくさんの乗り越えなきゃいけない困難があったはずです。その旅路もまた決して楽しく優しいものではなかったはずです。彼らはそれでもイエス様に会うための旅をし、エルサレムにやってきているのです。では博士とはどんな職業なのでしょうか。この時代の博士というのは 空の星を見て占いをする占星術師でありました。そして東方の多くの国においてはこの占星術師はその国の王の助言者として重要な役割を担っていた人たちだったんですね。だから彼らはイエス様の誕生を知らせる星にも気づくことができ、星に導かれ長い距離を時間をかけたくさんの労力を持って旅をすることができたのでしょう。おそらく自分たちの国においては大きな権力を持っていた人たちであろうと予想できます。そう考えるとこの博士たちがエルサレムに来てヘロデ王にすんなり会えたことにも納得がいくのです。さて私たちはここで東方の博士というと実際に起こってしまった無残な悲劇に目を向けないわけにはいきません。それは博士たちがヘロデ王に出会ったことで多くの幼い命が失われてしまったということです。マタイの福音書の2章16節の御言葉です。マタイの福音書2章16節、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。東方の博士たちによってもたらされた情報により自分の王座が奪われることを恐れたヘロデ王は多くの幼い命を無残にも奪ってしまいます。歴史にもしもということはありえません。しかし私はどうしても考えてしまうんですね。博士たちがヘロデ王のところにまず行かなかったらよかったのにと、彼らが星を見て旅を続けてきたのなら最後まで星を見失わなければよかったのに、王が生まれたのだから当たり前に王宮にいるだろうというそんな常識にとらわれていなかったらよかったのに、どうしてもそんなことを考えてしまうんです。イエス様に出会うためにはるばる旅をしてきた博士たち、しかし彼らにも賭けがあり失敗があったのです。権力があり力があり知識があったとしても彼らは完璧な人物ではなかったのです。博士たちはイエス様を礼拝するために来ました。ユダヤ人の王を礼拝するために困難をものともせずまずやってきた人たちだったのです。そして賭けのある人でもあり失敗をする人でもありました。そんな博士たちはついにイエス様に出会います。すると何が起こったのでしょうか。2章9節から11節の御言葉です。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が 彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らはイエス様と出会えたことをこの上もなく喜んだと言います。そして黄金、乳香、もつ薬を贈り物として宝箱の中から取り出し、イエス様に捧げました。旧約聖書を見ると、この黄金、乳香、もつ薬というのは王様への献上品であることがわかります。黄金、乳香、もつ薬を贈られるということは、その人が王であるということの証だったのです。博士たちは王へ捧げるものをヘロデ王ではなくイエス・キリストに送っているのです。ここで少し想像を膨らませてみます。自分がこの時イエス様が住んでいる家の近くに住んでいるお隣さんであると仮定をしてみましょう。ある日、多くの人たちがお隣さんを訪ねてきました。どうも彼らの様子を見てみると、外国から来た人たちのようです。彼らがお隣の家に入っていったかと思うと、喜びの声がその家から聞こえてきました。聞き慣れない声だったので、おそらくさっき入っていった外国の人たちの声だったでしょう。何事かと思って家の中を覗いてみると、なんと黄金と乳香ともつ薬が小さな子供に捧げられているではありませんか。驚くべきことです。なぜならそれらは王様へ捧げるものというのが常識だからです。それが今隣の家に住んでいる小さな幼子に捧げられている。しかも捧げる人たちは外国からはるばるこの場所へと来た人たちです。何の冗談かと疑いたくなるようなそんな光景ですが、嘘や冗談ではないことは明らかです。そこでその光景を見ていた私はやっと気がつくのです。ああ、あの幼子は王であるのだ。王の捧げ物を受け取るにふさわしい方があの幼子なのだということ。外国から来た東方の博士たちによってイエス様が救い主でありこの世界の王様であるということが明らかに証明されているのです。5節と6節の御言葉をお読みいたします。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て 私の民イスラエルを牧するからである。東方の博士たちによって新しい王様が生まれたことが知らされました。ヘロデ王が新しい王を恐れたということは、イエス様こそが王となる方であるということ、自分の王座を脅かす確かな王であることの証明でもあります。東方の博士たちがいなかったら、彼らが新しい王の誕生を知ることはなかったでしょう。また博士たちの捧げ物によってイエス様が王様であるということが証明されました。途中、星の導きよりも自分の考え、常識にとらわれた行動をしてしまいましたが、それでも彼らの行動によってイエス様が王様であるということが証明されたのです。この時代、ユダヤの人たちにとって外国の人というのは神様の民ではないというのが一般的な認識でした。異邦人という言葉を用い、神様を知らない人、神様の愛を知らない人、神様の恵みを知らない人というふうに思っていたのです。しかし、そんな彼らの手によってイエス様が王であることが証明されました。東方の博士たちがイエス様に出会ったとき、彼らはイエス様を証しする者、イエス様を証しすることができる者となったのです。イエス様に出会う人、そしてイエス様に出会いたいと願う人、その人はイエス様に、イエス様を証しするものとなることができるのです。イエス様に出会う喜びを知っているなら、その喜びは他の人に証しすることができるようになるのです。イースタータイドで確認したマグダラのマリアはイエス様の復活を知ると大いに喜んで、イエス様の復活を弟子たちに知らせるために走り出しました。イエス様に出会う喜び、その喜びはイエス様が救い主であり私たちの王様であることを証しすることになります。東方の博士たちの姿から私たちが分かることは、イエス様を証しする者に失敗や賭けがあったとしても何ら関係がないということです。大切なのはイエス様に出会いたいという願いだからです。イエス様に出会えた喜びがあるかないか、それが一番の問題なのです。私は4月から青年主事になりました。今年の4月からですね。で、今日で4週目となります。この4週間の間、私は牧師になってよかったなとか、クリスチャンになってよかったなって思うことが何度もありました。それは青年たちが私のために祈ってくれているということが分かったからです。あ、青年たちが私のことを自分の祈りの中に覚えてくれているということを 何度も確認する機会があったからです。実は私が今年青年主事となるということは去年の早い段階から分かっていたことでした。そして最初に私が青年主事になるということを知った時の私の気持ちは、こんな感じでした。私なんかに青年主事が務まるのだろうかという不安が前面に出てしまったのです。教育主事、ティーンズ主事としての働きとはまた全然違うものだろうということは簡単に予想できました。そして何よりも井上先生の後任が私なんかでいいのだろうか、そんな思いが強くあったのです。土浦恵み教会にとってもそうであると思うんですけども、私にとっても前任の井上先生はとっても大きな存在で、何よりも頼もしく牧師の中の牧師、そんなイメージを持っていたのです。そんな井上先生の後任がこんな未熟で欠点だらけの私でいいのかな、そんな思いが拭いきれませんでした。そんな思いもありながら去年は祈り、自分なりにいろいろな準備をしてきました。そしてついに今年の4月から青年主事としての働きが始まり、毎日毎日ドキドキドキドキドキドキドキドキしながら働きをしていたのです。青年会にはいろいろな会議や集まりがあり、その連絡には LINE のグループを用いています。青年会の役員会であったり、オープン礼拝の奉仕のための連絡だったりと、いろいろなグループがあるのですが、その中で祈りの課題を共有することがあるんです。その祈りの課題の中にこんな一文がありました。新しい青年主事の国権先生の働きのために、私が LINE の中でこの文章を見たのは一度や二度ではありません。私はこの文章を見るたびに涙が出てきました。青年たちが僕のために祈ってくれている、神様の家族がこんな僕のために祈ってくれている、なんて力強いんだ。神の家族が、信仰の友が僕のために祈ってくれているなんて、そんな思いがあふれてくるのです。臆病な私は不安に陥りやすいものです。罪深い私は神様から離れようとするものです。弱い私はくじけやすいものです。そんな私が歩むことができるのが、神様が共にいるからという事実に他なりません。 イエス様が私の救い主と私の王様となってくださったからです。そして恵みを忘れやすい私がそのことを思い起こすことができるのは、私のために祈ってくれる信仰の友がいるからです。祈りによって私はイエス様が私の王であり救い主であるということを今一度思い起こすことができるのです。祈りによってイエス様が王であること、イエス様が救い主であること、イエス様が今私と共におられるということを証ししてもらっているんですね。私たちが祈ることができるその理由は何でしょうか。それは私たちがイエス様に出会っているからです。私たちが礼拝を捧げられる理由は何でしょうか。それは私たちがイエス様に出会っているからです。私たちが喜びを持って賛美をする理由は何でしょうか。それは私たちがイエス様に出会っているからです。イエス様に出会っている私たちはイエス様を証しするものとなるのです。東方の博士たちを覚えましょう。彼らは確かに立派な地位や権力を持っていた人たちでした。しかし失敗もあり賭けもあり、神様を知らないとされている、そんな人たちでした。それでも彼らによってイエス様が王であることが証しされています。私たちには黄金がないかもしれません。入港もないのかもしれません。持つ役が何なのかも詳しくは分かりません。賭けはあります。罪もあります。失敗もします。しかし私たちはイエス様に出会っています。ならば私たちを通してイエス様が救い主であること、イエス様がこの世の王であること、勝利の主であることが証しされるのです。黄金はありませんが祈りがあります。入港はありませんが礼拝はあります。持つ役はありませんが賛美があります。賭けがあり失敗があり罪がある私たちでもイエス様を証しすることができます。イエス様が王であるという事実、この事実はイエス様に出会ったものによって証しされることを覚えましょう。そしてイエス様に出会った私たちがイエス様を証しするものとなっていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちに救い主を与えてくださいました。神様、その事実を私たちの王となってくださったイエス様を覚え感謝いたします。神様、私たちの手には黄金がありませんが祈りがあります。 私たちの手には乳香はありませんが礼拝があります。私たちの手にもつ薬はありませんが賛美があります。どうかあなたが与えてくださったこの世の王であるイエス様を、私たちの祈りをもって、私たちの礼拝をもって、私たちの賛美をもって明かしすることができますように。私たちが賭けがあったとしても、イエス様を明かしするものと、その証しをするものとしての歩みができますようにお導きください。私たちを強めてください。お委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して土の器を賛美したいと思います。欠けだらけの私たちですけれど、イエス様に出会ってイエス様の愛を受けて、本当に一人一人が用いられてイエス様の愛を伝えていくものへと変えられていくと思います。そのことを願って一緒に土の器を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。土の器、
土の器、欠けだらけ、その欠けからあなたの光がこぼれ輝く。土の器は 愛主よ、私にしかできないことが必ずあるから、
こんな私でさえも、
こんな私でさえも、私にしかできないことが必ずあるから、
オープン礼拝の最後にワンボイスを賛美したいと思います。私たちは一人ではなくて神様が共におられますし、同じ目的を持って同じ方向を向いている仲間がいて、祈り合ったり分かち合ったり励まし合ったりすることができます。そのことは本当に嬉しいことだと思います。今私たちが本当に一つになって神様を礼拝し、一人一人が神様に用いられていく、神様に用いられて神様の栄光を表すことができるように願って、最後にワンボイスを賛美していきましょう。
用いてください。
この声を、
この声を一つにして、この心を一つにして、あなたの栄光のために用いてください。
用いてください、
用いてください。
それで今日のプレ会を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。